おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
鉄の自然界における重要さを説いてらっしゃるという、これ畠山さんというね、牡蠣の養殖業者やってらっしゃる方でありますが、確かにこの目で見たことがあるんですけども、香奈さんはおじいちゃんいなかった、盆栽やってる。
盆栽はなかったですね。
時々どっかのじいさんが釘刺してんの見たことない、あるいは釘が刺さった盆栽。
どこに盆栽がどこに、
うん、だから盆栽の根元のところ、
根元に、
うん、古釘刺すんだよ。
それが
鉄なんです、うん、古釘を刺すっていうのを私見たことありますよ。
へえ。
これはやっぱりだから、この古釘を刺す盆栽にね、これはもう昔からある知恵ですから、経験則でみんなこういうの知ってたんだな。で、畠山さんっていう方はその海とその川、そして鉄がこう結ばれていく、だから自然の循環というのはやっぱすごいもんだと。で、我々はほら、あのこう製鉄業というと自然を破壊するとかって思うでしょ。ところがたたらのスケールぐらいの製鉄業だと、かえって川を励まして海まで励ますことになるっていう。だから自然というのはある断面だけ見てはいけないんだね、やっぱね。何がどうなるのか本当人間の浅い知恵じゃわからないんだね。畠山さんという方のおっしゃってるあの考え方っていうのはなかなか壮大で大好きでありましてね、山河というこうシステムそのものを破壊してはいけない。まず、山には森がある。で、森は必ず落葉樹があって、その根元にいっぱい、腐葉土層、葉っぱの落ちた、その腐葉土、腐った層を持つ。
はい、
もうそれ当たり前の景色だよね。その腐葉土層から、フルボ酸とかフミン酸とかって言って、こう吸収しやすい鉄の成分が流れ出して川に流れて、フルボ酸鉄っていう形で植物性プランクトン、あるいは海藻に吸収されてって、それが貝や魚を呼ぶという見事な循環なんだな。うん。鉄の重要さというのは産業だけではありませんで、人間にも、
はい、
人間の血を舐めるとは、あの
鉄の味がします。
鉄の味がするよね、はい、やっぱ鉄なんだな、
うん、
あ、血っていうのは、赤血球かな、赤血球ってこうへこんでじゃん、真ん中がポコンと、あのドーナツ状にね、あのへこんだところがに鉄があるんだって。
へ
え。うん、人間の場合ですと総量で、4から5グラム、女性では3から4グラムが体内にあります。
鉄があ
ります。ね。で、予備はですね、肝臓とか脾臓、骨髄に、タンパク質と結合した形で鉄が、この蓄積されているという。やっぱりこう、酸素の受け渡しなんかに、二酸化炭素を受け取って酸素を受け取るという、そういう行為に、あの、鉄が。あの、川と同じことよ。
川？
うん。ほら、あの、ちょっとややこしいけど、あの、酸化と二価の話したじゃない。酸素を受け取ると酸化。あの、三本の値になって、はい、離すと二価になるっていう。はい、で、二価にならない限り、生き物には吸収できないって言った、うん、あれと同じことが人間の肺の中で起きるわけ。
うん、
酸素を捕まえたり、二酸化炭素を離したりっていう。で、鉄は二酸化炭素を捕まえる能力があるのかな？そんな風に言い切ってしまった方がいいんじゃないかな。これでも覚えといて。
はい。
鉄は二酸化炭素をとっ捕まえる力があるんだと。そして、とっ捕まえた瞬間に酸素を離すっていう。なんかに役に立ちそうでしょ。これをでっかくすると。
え？
地球温暖化だよ。
酸化炭素を捕まえて酸素を出す。
ほら。
そうですね。
人間の体の中で鉄がやってること。だ、うん、から、あの、タタラ州が、あの、山奥で、あの、川沿いで、あの、砂鉄をつ、あの、こうね、作ってやってた製鉄業。うん、それが拡大すると、地球温暖化に、
うん、
このタタラ州のなりわい、やってた仕事っていうのが、
なんか壮大になってきましたね。
な、というわけでありましてですね、もうノートにびっしり書いてる
いつも以上にびっしりですよね。
これまたほら、あのあれでまたあの これ書き漏らしちゃいけないっつって、あのホテル大倉のあの便箋ですけど、それに書き足したりなんかしてるもんで、どっちに行っていいのかわからなく今なっておりましてですね、はい、ただしですよ、問題点は何かというと、これ畠山さんの指摘ですけども、日本の海岸線全体あるいは地球全体にとって今鉄分不足、貧血の女性みたいな体になってるんじゃないかっていうのが畠山さんの心配なんですよ、
はい、
この不足した原因は何かというと、これはまあなかなか切ないですね、護岸工事じゃないかっていう、
うん、
そうだよな、今山からこう降りてきた川が自然と海と交わって広がる汽水域を広げてる風景って少ないもんね、うん、全部セメントで護岸してありますよね、
せき止めちゃうわけですもんね、
うんうん、鉄の話もう少し続けたいと思います。